2022年2月8日火曜日、時刻は午前7時44分を過ぎたところです。大阪は曇り空ですね。青空も少し望めますが、全体的には曇り空。まあ、一日今日はね、こういうお天気のようですね。木曜日は雨というふうな予報にもなってましたけれども、それでも気温はね、そんなに低くないというか、風がないからでしょうね。風がないからまだ寒さが応えないというか、まあ2月いっぱいはまだまだ寒い。で、あれですよね、だいたいバレンタインの時になんか急にまたね、寒くなったりすることがよくあるように個人的には思ってるんですけれども、まあまあ2月いっぱいまだこのね、寒さで行くでしょう。でも日差しはね、春めいてますからね。さてさて、まあこの読書のメモですけれども、まあ大衆の強奪はですから2000年の、そうですね、2月、まあまだ、いやどうなるかなというコロナがね、まあ、ちょっと広がりだして、でどうなるかなとこう言ってた時なんですよね。でこれメモをこうずっと見ていくと、ですから2020年、まあ、この大衆強奪を読んだ後、まあコロナで社会がね、まあ、今から考えると、いや本当になんかすごく印象に残ってるのは、まあ、緊急事態宣言が敷かれて、日中の梅田の地下ですよね。まあ、北梅田ビルでしたから、まあ、本当にもう三番街とかあの辺りは、梅田周辺は自分の庭みたいな感じ でうろうろしてたわけですけど、まあ、日中にそのホワイティのところ、三番街からホワイティのところがですね、本当に人がいなくって、ホワイティの方は、奥の方は電気が消えてて、なんか異様な感じでね、あれが鮮明に残ってるんですよね。ああ、なんか本当に大変な時代を今経験してるんだなというふうに思いましたね。で、まあそんなこんなもあって、まあ、じっくり本を読むというふうなことよりも、なんかこう思い立ったものを流し読みといいますかね、なんかそんな風にしたなというふうに思いますね、メモを見てても。ですから大衆の強奪を読んだ後、まあ、これは流し読みではないんですけれども、ちょっとその一つ大きな物語があって、モンテーニュを書かれた荒木翔太郎さんの、多分これ自主制作だと思うんですけれども、昭和の初めの子供たちというのを大衆の強奪の後に書いてるのはこれなんですね。でこれを実はそのいただいたんですよね。で、まあ、読んでちょっとメモを書いて、まあこれは本当に、まあ、あえてこうご紹介するということでもないかなと、まあ、荒木さんが、まあ、個人としてこういろいろ思ってたご自身の幼い頃からの、なんていうんですかね、まあ、昭和の風景というか、まあ、そういうことをこう書かれてて、ですから、まあ、2020年はですね、しばらくこの、まあ、いろんなものをちょっと流し読み、例えば、まあ、ネットがすごくね、まあ、私はどちらかというと SNS は、まあ、ちょっと距離を置いてるわけですけれども、いやまあそれもちょっと、まあ、知識ぐらいはと思って、例えば SNS マーケティング優しい教科書というのをざーっと流し読みしたりとか、中之島図書館で借りて、ですからこれはもう全部買ってないんですよね。2020年5月21日に SNS マーケティング優しい教科書をざーっとこうただ流し読みしただけで、ちょっとだけメモをして、でその後はですね、まあ、日経の私の履歴書に 書かれてたことがあって、その吉富さんという方の本が紹介されてたんですよね。だからそれじゃちょっと当たってみようとかと思って中之島図書館で、これがですね、春秋社から昭和61年に出てる本で、宇宙意識への接近で、これは河合駿さんとその吉富さんという方が書かれた本で、まあ、これも、ま、ざっとこう見ただけなんですね。で、まあ、続けてなんかこの吉富さんがこう書かれたトランスパーソナル、まあ、トランスパーソナルって聞いたことはあるけれども何なんだろうなとは思いましたから、この方が書かれたトランスパーソナルとは何かと、まあ、これも図書館でざっとその見ただけで、別にこれそんなに大層に書くことかなと個人的にはちょっと思いましたけどね。で、あとその次に、まあ、本当に2019年にまあ急逝されたというか、まあ、ご本人は闘病されてたようですけれども、あの FM 京都のパーソナリティね、朝からずっとやってられた佐藤弘樹さんですね。まあ本当にまさかこんなに早く亡くなるとは思わなかったですね。この方1957年生まれで、私は朝の本当に、まあ、これがあの佐藤さんの番組6時ぐらいからされてたかな、で10時11時ぐらいまで、でそれをこう聞きながら朝の支度をして、で、まあ、佐藤さんがいろんなこう自分 の, も の, あの考え方をお話しされるのを、まあ、一緒にこう聞きながらですね、なんかこうまあ、ラジオを通してですけれども、なんか対話してたような、ずっと思ってたこの佐藤弘樹さんの、まあ、いくつか本出されてますけれども、2016年7月に出された賢人の雑学というふうなものがありましてね、これ弟がなんか買ったって言ってたから弟もすごくファンでね、この佐藤さんので本買ってたのでちょっと借りて読んで、まあ、この方の本当に多様ななんていうんですかね、関心をいろいろ書かれてましたね。でそんなこんなしてて、まあもうコロナがもう、ああこういうことになったんだという、もう秋ぐらいになった時にですね、その手前ぐらいに元受講生の方から稲森さん の, 心というのが、これね2020年7月に出てますね、心というものを送っていただいて、すごくぜひ読んでほしいというふうなことを言っていただいて、これを読んでですね、なんかすごいシンプルに、まあ、書かれてますよね、まあ、稲森さんのことは、まあ、ある程度知ってるつもりですので、でも改めてああそうだなと思わせる、まあ、心についてのいろいろ思うところがあった、まあ、そんなこんなことが、まあ、例えば人とお話をしててですね、ふっとこうなんかその人が風水のことに関心を持って読んでますとかいうようなことで、なんか日本の風水というのを読んでるんです今とかって言われたので、じゃあちょっと私も当たってみようと思って、図書館でちょっと本を図書館の中でざーっとちょっと読んでみたりとか、そうですね、まあそんなこんなこうずっとこうしてて、まあ、例えば山際先生のゴリラの警告とか、本当にいろんなものをこの、まあ、コロナで、ね、あんまり外にも行けないしといった時に、まあ、図書館、まあ、借りることができたので読んだりしてましたね。でこの間に割とこれで十分いけるなと思ったら、京大のいろんな講義を、公開講義を、動画をですね、京大が公開してましてね、 まあ、この、 京大のその動画を随分見ましたね。この公開講義の面白いな、やっぱ京大は面白いなと思いながら、でまあそんなこんなして、一つまあその中で2020年に買ったのは結局この一冊ですかね、宇宙肉体悪魔という、これがね日経の確か書評に出たんですよね。でみすゞ書房から2020年これは7月に出てまして、でこれを、まあ、読んだのが多分秋ぐらいですね、秋に読みましたね。J.D. バナールという方で1901年生まれ、1971年に亡くなられてますけれども、まあこれもなんかまあある種まあ、時代をっていうか今のネット社会を予言するっていうか、で今意識を持った AI が今作られつつありますけれども、まあ、そういうことも予測してたような本だなというふうに思いましたね。まあ宇宙肉体悪魔理性的精神の敵についてという、まあ、そんなに分厚くない本なんですけれども、なんかちょっとこうもう今となってはこの方がこれを書かれた時は本当に随分先の未来ということですけれども、今現在2020年、まあこれ読んだのは2020年なわけですけどの段階では、まあ、近未来とも言えるかなと思いましたね。でそれが今は、まあ、日々いろんな情報がニュースが、まあ、新聞を通してとか見るわけですけど、なんかそれが現実になってきてるようなこともちょっと思いましたね。まあ、この宇宙肉体悪魔 J.D. バナールというこの方の本は、まあ、これは好き嫌いが本当にあるでしょうから、まあ、そんなこんなして2020年、まあ、この多分バナールのこの本を読んだ段階でもまさか年末にですね北梅田ビルを引っ越しすることになろうとは思ってなかったですよね。でも、まあ、ここからこれ読んでしばらくして急遽引っ越しするということになってですね、で、まあ、年が明けて、まあ、ここから新しい次に書いてるのがもう新しい事務所に今のところに移ってきてからということになりますね。なんか取り留めのないご紹介でしたけれども、まあ、2020年といえば、まあ、そういった意味では何て言うかな、まあまあ社会全体もちょっとなんか混沌としてて、でこう地に触れるのも何か知らないけどちょっとこうね雑多にこう触れたというか、そんな感じがしなくもないですけれども、まあでもそういうことを経て、まあ、2021年、去年、まあ、コロナの2年目ですよね。で少し何かね全体的に社会も落ち着き、まあ、落ち着きっていうか、ああこうなっていくなというふうなことがある程度ちょっとどこかで、まあ、合点がいくというか、まあ、で個人的には新しい事務所で、まあでも本当にもう1年になりましてね、まあ、北梅田ビルがはるか昔のように再感じるという、人間はね本当にうまくできてるっていうか思いますね。まあ、そんなこんなですから、まあ、次回からはまたこう新しいちょっとこの節目でに入っていくということですね。といったところで、ああ時間が長くなっちゃいましたね。時刻が7時59分になるところです。今日は以上です。